はい、こんにちは。シンガーソングライターの飯田まさきです。今回はですね、作曲と編曲って何が違うのか、どう違うのかっていうお話をね、していきたいと思います。作曲、編曲、この違いあなたはわかりますか？きっとね、わかんないな、なんとなくよくわかんないと思ってるから、この音声を聞いてくれてるんだと思うんだよね。それ当たり前か。で、じゃあ、最初からこう、話を順序立てていきますけど、まずそもそも作曲と編曲っていうのは全く違うことっていうこと。これが最初に言えることです。でですよ、よくね、テレビとかでさ、こう作詞作曲誰々、編曲誰々、みたいになってるじゃないですか。あれを見ててよくわからないって思うと思うんだよね。僕も思ってたからね。でですよ、こう、作曲っていうのは何なのかっていうのからお話ししていくんだけど、作曲っていうのは、もうズバリその字のままですよね。作る曲と書いて作曲なわけだから、曲を作ることです。そして、楽曲のまあメロディーを作ることっていうのが作曲っていうことですね。で、僕よく言ってるけど、こう、作曲なんて誰でもできるよって言ってるんですけど、これどういうことかっていうと、例えば鼻歌で、で、適当に今やったけど、これでもう作曲なんですよね。さすがに今のは短いけど、でもここからこう作っていくんだったら、これが作曲っていう行為なんですよ。だから誰でもできるでしょっていうのは、鼻歌なんて誰でも歌えんじゃんっていうことなんだよね。でも、そこからこう、完成度の高いもの、レベルが高いものを作っていくっていうのは、まあそんなに超簡単なことではないけども、ね、でも訓練したら誰だってできるようになるし、少しずつね、なんていうか、完成度の高いものを作れるようになるし、ただ鼻歌で作るだけだったら誰でもできるじゃんっていうのはそういうことなんですよ。で、ちょっと話がそれだけど、作曲っていうのは、曲のメロディーを作るってことが作曲ってことです。そして、編曲っていうのは何かっていうと、その作曲された曲にいろんなこうアレンジを施していくっていうこと。これが編曲です。例えば、今僕が鼻歌でこう、ふーん、ふーん、ふーん、みたいな作ったじゃないですか。作ったけど、これを引き立たせるために装飾する。いろんな楽器を入れたり、ね、いろんな音を入れたりして装飾するっていうのが編曲の役割ね。で、例えば弾き語りで作った曲、ギターでこうやってなんか作った曲、さっき僕が適当に作った鼻歌に、このギターのちょっと切ない感じの伴奏を乗せるならこう、みたいな感じになる。これで一気に曲っぽくなったでしょ。これはこういう弾き語りっぽいアレンジを乗っけたから、こういう風になったんですけど、これは今弾き語り風のアレンジっていう、要はこれが編曲なんですよね。元々の、っていうメロディー、作曲したメロディーに、こういう音を装飾して、っていう風にしたっていう、これがね、編曲っていうことです。で、例えば同じメロディーだとしても全く違うアレンジにして、例えばロックバンドが演奏してやったら、また全然違う編曲になるわけじゃないですか。編曲というか全然違う曲になるし、オーケストラがやったらオーケストラ風にしたらまた全然違うじゃないですか。そもそも僕が今歌ってましたけど、僕じゃなくてね、オーケストラのメロディーでこれをやったっていいわけだし、伴奏を今僕はギターでやりますけど、ピアノでやって、ピアノアレンジにするとか。あとは、アカペラでやる人もいるよね。だから、この鼻歌の、っていうのをアカペラでやるっていうアレンジするっていう編曲の仕方もあるんですよね。で、あとは、他にもある方法としては、コード進行を変えてしまうっていう方法もあります。例えば今はこういう流れだったけど、これを例えばね、同じふーんだったけど、これをふーんってやると、同じメロディーでも全然違った雰囲気になったでしょ。っていう風に、こういうメロディーができましたよって言っても、伴奏を変えたりアレンジを変えるだけで全然表情が変わってくるんですよね、曲の。 だから編曲っていうのはその元々のメロディーに対してどういうじゃあコードをつけるか、どういうアレンジをするかっていうので印象を全然変えさせてしまうことができるものなんだよね。だからそのメロディーいいね、ただその今の弾き語りのアレンジで微妙だからちょっとロックバンド風にしようかとか、そのコード進行だとちょっと微妙だからこんな感じにしてみないっていう風にやれるのが、そのアレンジャー、つまり編曲する人だよね。これが編曲という行為です。だからメロディーが出来上がりましたよ、でもアレンジがなかなかできないんですっていう時は編曲する人がやるわけだし、でも編曲しかできない人っていうのは曲は作れないわけだよね。なぜならその曲に装飾したりとかコードを変えたりとかってことはできたとしても元々のメロディーっていうのを生み出せないからっていう人も中にはいると思います、編曲家の人でね。で、作曲家の人でもメロディーは作れるんだけど編曲ができないって人はたくさんいると思うんでね。だから編曲家の人にお願いするわけじゃないですか。こんな感じで作曲と編曲っていうのは全く違うものっていうことを覚えててください。作曲はメロディーを一から作ることね。ただまあシンガーソングライターの場合だと僕みたいにまあギター弾き語りだったりするんで、この作曲と編曲っていうのを同時に行うことが多いです。一人で表現しなきゃいけないから、まあバンドアレンジにはまずならないわけだし、まあ弾き語りアレンジでもまあさっきみたいにこういうでもいいし、コードをまた変えたりとか、この右手の奏法を全然変えて、さっきのゆっくりだったのではなく、っていう風に今みたいなちょっとこうアップテンポな感じにもできるわけですよね。っていうのをこのメロディーいいなってなった時にシンガーソングライターの人は割とね瞬時に判断すると思います、どういう風なアレンジしようかっていう。僕はだから最初にやったこのふーんがこのメロディーに合うなと思ったからこういうアレンジを選んだんですけど、人によってはさっきみたいなねっていう風にやる人もいるし、これはやっぱそのシンガーソングライターの人がどんな風に編曲するか、どんなアレンジをするかっていうのはね、その人の感性で変わってくるので、同じメロディーが思いついたとしてもね、それだけで全然違う曲になるでしょ。だからシンガーソングライターって僕はやっぱりその作曲者としてのスキルも必要だと思うし、編曲家としてのねこういうどういうアレンジにするか、どんなアプローチをしていくのか、どんなコード進行にしようか、どんな演奏にしようかってこともね、そういう能力も求められてくるのかなと思います。ただね、あんまり難しく考えないでほしいのは、あなたがどういう表現をしたいのか、このメロディーに対してどういう風にどんな伴奏がついたらいいなと思うのかとか、どんなフレーズを入れたらいいのかなって自分がどう思うかってことを大事にしてほしいので、あんまりねこうなんか自分にそんなセンスあるのかなとか、そんな能力ないよとか、あんまり思い詰めないでね、今のあなたができること、今のあなたがイメージすることっていうのを表現してほしいです。こう伴奏する楽器、まあ大体の人はギターかピアノが多いと思いますけど、そういう自分の楽器で今できること、今できるアレンジっていうのを施して、どんどん曲をねこう作曲したものを歌詞も載せて、そして編曲をして、完成させていってほしいなと思います。そんな感じでね、ちょっと話が長くなりましたけど、作曲と編曲って何がどう違うのかっていうお話を今回はしました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。シンガーソングライターの井田正樹でした。したらまた次回のレッスンでお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。